沢谷優子の気持ちの旬通信。皆さんおはようございます。気持ちの旬通信パーソナリティのサーボンこと沢谷優子です。今ここにある気持ちにそっと手を当ててみたくなるような、そんなヒントを今日もこの声に乗せてお届けしますね。私はキャリアコンサルタントとして活動しながら、平日は会社員をしています。番組名の気持ちの旬とは、今この瞬間にしか現れない小さな感情のサインのようなもの。私たちの気持ちは季節のように静かに、でも確かに変化していきます。忙しい毎日の中でふと立ち止まり、自分にとっての大切なものや本音と向き合うきっかけを、素敵なゲストと一緒に自分らしく生きるヒントを探していく番組です。本日のゲストはキャリアコンサルタントのお茶さんこと奥直美さんをお迎えし、社会人になってから中途失調を経験し、聞こえにくさがあっても自分らしく生きられる社会へという思いを持って福井県から発信を続けています。そんな希望と行動力にあふれたお茶さんの物語、この後すぐお伝えします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献。ご縁、応援、貢献。夢の種。
それでは早速本日のゲストをお呼びします。奥直美さんです。どうぞ。
はい、おはようございます。シャープンからご紹介いただきました、私奥直美と申します。学生時代のハンドルネームで皆さんからはお茶と呼ばれています。私20年前にですね、突発性難聴になりまして、その後遺症からですね、中途失調者になりました。補聴器をしても聞こえる人たちとコミュニケーションがうまくいかなかったことに随分悩んできた。その経験を同じ当事者の方の何か役に立てることはと考え、現在会社員をしながら地元福井県で福井女性財団のピアサポーターとして、難聴者さんのための座談会ワークショップを開催し活動をしております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お茶さん、ラジオのゲストに出てくださって本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。はい、
今日のこの収録をすごく楽しみにしておりました。
こちらこそです。
はい、皆さんに少し背景をお伝えすると、今日は遠隔収録といいまして、お茶さんは福井県のご自宅から、あと私は東京の自宅から、あと PA さんは神奈川スタジオ、その3拠点をつないで収録をしているというスタイルになります。一つお茶さんから先ほど自己紹介がありまして、聞こえにくさというところを抱えているというところなんですが、お茶さん今こうイヤホンから音が聞こえているというところは、特に何の問題なく聞こえているっていう状態で大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい、ありがとうございます。はい、ちょっと答えにくい質問だったかもしれないんですけれども、
はい、
痛くないことあったらそこはみたいな感じで止めていただければと。
はい。何なりとウェルカムです。
はい、ありがとうございます。はいはい、お茶さん先ほど自己紹介をしていただいて、お茶っていうお名前の由来ちょっと聞いてみてもいいですか？
あ、そうですね、皆さんちょっとっていう風に、なんでっていうことをよく聞かれるんですけど、はい、学生時代ですね、茶道を習っておりました。で、お抹茶が好き ていうこともありますし、かつ自分の好きな色がグリーンであるというところから、はいはい、まあ、学生時代の時に、まあ、呼びやすいあだ名でどうしようっていう風になった時にですね、はい、まあ、お茶っていう名前がいいんじゃないのかっていうところから、はい、そういう風な形で、ずっとニックネームとしてついております。
はい、なかなかね、呼び捨てでちょっと呼びにくいですね、お茶みたいな。
そう、もう気軽に呼んでください。本当に最近する人か、なんかいるんですけど、なんかこちらの方が痒くなってしまうので、はい、難しくなるので、そこはもう気にせず、さん付けなしでお願いします。
はい、あ、で今日はちょっとお茶さんって呼びますね。
わかりました。はい、
はいはい、ありがとうございます。私とお茶さんのまずこう出会ったきっかけのところも皆さんにちょっと説明しようかなと思うんですけれども、ライフキャリアプロフェッショナルというキャリア支援者の養成講座がありまして、岩橋ひかりさんが主催している講座ですね。で、そちらの私が5期生で、お茶さんが一つ後の6期生っていうところで、なんか先輩面するような感じですけれども、そういう同じ講座の木は違うけれども、そういう関係で知り合ったっていうところですね。はい、お茶さん、福井でその修了式やった時のお話とかもちょっとしてもらっていいですか？
そうですよね、修了式でサワポンと一緒だったのに、うん、一言も喋らなかったっていう、っていうところなんですけど、それで今つながってるっていう、これ
が
本当のご縁だなっていうふうに思ってるんですけど、
はいはい、
まあ、その間にね、いろんな、まあ、方がつながってきてって、はい、まあ、そこからサワポンと巡り合わせだったっていうところもあるんですけど、
うんうん、
そうですよね、なんかすごいご縁を感じますよね。なんか、うんうんうん、あの時喋ってたらどうだったんだろうとか、喋ってないのになんでこうだったんだろうってね、
そうですよね、
ありますよね。
なかなか人数たくさんの時いて、東京から福井へ行く人と、京都方面から福井に行く人と、福井に 全国からこ
う
集合みたいな感じで、
養
成6期の養成講座の修了式を福井でやったっていうところで、私も初福井でした。楽しかったです。
ありがとうございます。ちょうどね、北陸新幹線が開業されたっていうその年でもあるので、うんうん、
はい、
記念すべき修了式だったなっていうふうに私も、
うんうん、ね、
感じてますね。
もう何年も経ってる気がするんですけど、1年前なんですよね。
そうなんですよ、まだ1年前もう遠い昔のように感じるんですけど。
本当そうです。じゃあちょっとお茶さんのもう少しいろんなお話聞いていきたいと思うんですけれども、
はい、
まずはいろいろ今活動されてると思うんですけれども、今のその活動を始めたきっかけについてお伺いしたいんですが。
はい、実はですね、大きなきっかけの一つとしては、はい、福井発ビジネスプランコンテスト2024という、うん、はい、ちょっとまあ、こういったコンテストに応募しまして、はい、難聴アクション、まあ、難聴者がバリアフリーの世界で社会参画が生きやすい社会へっていう長いタイトルなんですけど、
はい、
このプランでですね、はい、審査員特別賞を受賞したことがですね、さらに加速したっていうところに至ってます。
あ、
そうだね、うん、そこからですね、まあ、同年、まあ、2024年、うんうん、去年の春にですね、はい、先ほどご紹介していただきましたライフキャリアプロフェッショナルの養成講座でですね、
はい、
まあ、自分が本当に求めていることって何だろうとか、うんうん、自分自身をもっとね、表に出す必要があるんではないかというふうに自分なりにちょっと深く考える機会がありまして、うんうん、
はい、
そこからまた行動の転機が、うん、あったと思ってます。でまたそのタイミングでですね、びっくりしたことに、はい、講座の受講中にですね、まあ、うんうん、受講者の先輩、ね、
はい、
ミヤポンっていう、うん、先輩なんですけど、
ポン同じポン族
ミヤポン、そうですね。その方を通じてですね、福井女性財団、まあ、先ほど自己紹介にもありましたように、はいはい、福井女性財団の方から声がかかりまして、うん、同じくその去年の8月ですね、 中途失調難聴者さんのためのモヤモヤ座談会を、うんうん初開催しまして、はい、まあ、自身の経験をね社会に向けて発信したことで当事者の方の仲間や、まあ、つながりが生まれてきたなというふうに今実感また体感をしているというところであります。
はい、なんかビジネスプランコンテストに、まあ、そういう自分と向き合う、まあ、LCP の養成講座にあとは福井女性財団ってかなりなんかこう行動的なお茶さんの、 あのもうイメージなんですけど、もともとそういうあの自分ってこう行動的な方だったんですか？
そうですね、子供の頃はものすごく、はい、あの女の子と遊ぶよりも男性、うん、男の子と遊ぶっていうのがすごく好きですごく活発的だったんですよ、
はい、
ただ、
はい、
まあ、やっぱりその中途失調者になってしまったことで、うん、やはり聞こえにくいっていうところをやっぱり聞こえる人たちに伝、はい、どう伝えていいかとか、うん、やっぱり伝えることによって迷惑がかかるっていう、うん、そこをやっぱりちょっと感じ取ってしまったがゆえにもう自分らしさっていうのにずっと蓋をしてきたわけなんですよ。
あ、
でそこがやっぱり、うん、ある程度した年数ですね、まあ、ところから、うん、やっぱりこう自分らしく昔の生き生きしてた自分に戻りたいなって思ったのが、うん、まあ、たまたま昨年のそのライフキャリアプロフェッショナルですね、うん、その講座でやっぱり目覚めさせてくれたなっていうところがあって、うん、そこからやっぱり、まあ、自分らしさを取り戻していったっていうところになってます、う
んうん、なんかねその講座でよくこう自分に蓋をしてしまったりこうガラスの天井を自分で勝手にこう作ってしまったりみたいなこう、うん、欲をこうみんな持ってるのにこうそれすらこう蓋をかなりして気づかないで生活してるみたいなところをね、こう自分の欲をあらわにしていくみたいな自己理解のステップとかあれすごく良かったですよね。
そうですよね、うんうん、もうなんかまさしく目から鱗って感じで、
うんうんうん、
あ、私ってここまで我慢してたのかぐらいの、うんうん、なんかこう気づいた時に涙が溢れたっていうのもね、
あ、
覚えてますよね。
なんか自分を大切にできていなかったなとかね、
そうですね、
なんかそんな思いもありますよね。じゃあなんか我慢するんじゃなくそこを自分のなんかこう言葉で発信していく必要があるみたいな気づきがあったっていう感じですか？
そうですね、そうですね、やはりの聞こえにくさを理解してとか分かってほしいって言ってもですね、うん、やはり聞こえる人たちにとっては経験がありませんので、
うん、
やはり私たちが言語化して、うん、こういうことが困ってるんだっていうことをやっぱ伝えていく必要性っていうのがね、うん、自分の経験をもとにやっぱ感じ取ってきた次第なんです、うんうん、でやはりそこをですねどのように伝えていくかっていうところを、まあ、今まだ模索中ではあるんですけども、
うんうん、
そこをですね、まあ、広く社会に広げていって、
はい、
まあ、障害あるなしに関わらずにですね、
うんうん、
共に作る社会をね私はちょっと広げていきたいなっていうふうに思っているところなんです。
はい、はい、なんか今こう障害のあるなしに関わらずっていうところすごく重要なキーワードだと思っていて、その変な言い方だけどこうお茶さんはそういうハンデがあったからこんなに頑張れるんでしょうみたいなそんな風に思う方もいるかもしれないんですけど、そういうのこう関係ないんですよね。人がどう生きていくかっていう時子供も大人も男女もその障害あるなしも関係なくやりたいことあったらどんどんやっていけばいいっていうね、なんかそういうメッセージすごくお茶さんの活動から私感じます。
ありがとうございます、うんうん、やっぱりねやっていくことになんかやらなくちゃとかいう、うん、その義務感じゃなくて、なんて言うんでしょう、こう自分が求めてることを楽しみながら、あ、これやりたいからもう少しずつでいいからやっていきたいなって、うんうん、そういう思いとかね気持ちを大事にしながら少しずつこう進めていくことによって自分のこう歴史であるとか、
はい、
そういった経験をねなんか大事にしていってほしいなって、私ももう自分でもそう思いますし、
はい、
まあ、経験なんでしょう、障害あるなしに関わらず全ての人がね、うん、そういう形でね進んでいってほしいなって願いは私の中にすごくあります。
はい、わかりました。 ではちょっとこの後ジングルを挟んで後半では、そんなお茶さんがこう見つけたこう自分らしい挑戦、これからの夢っていうところについてじっくり伺っていきたいと思います。
はい、
オープラインメディオ夢の種。
後半もお茶さんとお話を進めていきます。ではさて、ここからは未来のちょっとお話を聞いていきたいと思うんですが、お茶さんがこれからこう挑戦してみたいこととか目指しているビジョンとか、そういったお話を教えていただけますか？
はい、そうですね、今後ですね、難聴当事者としての経験を生かしてですね、
はい、
聞こえる人たちに向けて聴覚障害のある人とのより良いコミュニケーション方法を伝える活動をちょっとしていきたいと思っています。
はい、
先ほど福井発ビジネスプランコンテスト2024年、ね、で発表したっていう、はい、そのプランでですにもあるように、福井から全国に向けてですね、難聴に、聴覚に、ね、障害がある人も暮らしやすいコミュニケーションに配慮のある社会づくりを発信していこうかなっていうふうに目標として思っております。
はい、なんかそうすると、そういう場づくりをこうして、その人と人をつなぐみたいなイメージですかね？
そうですね、まあ、ちょっと具体的なところはちょっとまだ、はい、クローズなんですけど、今ちょっとまたコンテストに出したっていうところもありまして、
はい、
それが、まあ、全国に広げられるかどうかっていうのはちょっとまだわからないところではあるんですけど、
はい、やは
り、その全国に展開していくっていう前にですね、福井でやはり何て言うでしょう、難聴の当事者だけでなく、うん、その聞こえる人たちもですね、やっぱり集まっていただいて、
うん、
難聴の当事者っていうものがどういう人たちなのかっていうところの関わりを持ってですね、はい、やはりお互いにどうしていったらいいのかなっていうふうに考えられる場ですね、うん、そこをちょっと今私は、次にアクションとして起こしそうとしているところではあります。
うん、はい、そうすると、お茶さんのいろんなちょっと活動も私チェックしていて、福井女性財団さんでやってる座談会っていうところも、そうですね、そう似たような活動になりますか？
そうですね、やはり女性財団っていうその字の名のごとく、女性のみでしかちょっとそこが集まれない場なので、
はいはい、
女性財団さんにはちょっと申し訳ないんですけど、そこだけじゃなく、ちょっとね、はい、一歩外に出て、女性財団じゃないところでのその場を作って、はい、まあ、それは、まあ、先ほど言いましたように難聴者さんだけでなく、その聞こえる人たちも集めて、そこのところを、まあ、共有の場としてこう対話したり、こう、どうだろう、その難聴者さんがどういうことに困っているのかっていうところを知っていただく機会として、聞こえる人たちにもちょっと広くね、やっていきたいなっていうふうに考えてます。
なんかすごい素敵ですね。こう聞こえる、聞こえにくい、なんかそういう、こう違いを超えて、もっとこうお互い対話していく、なんていうんだろう、こう一つのじゃなく、こう社会全体みたいな、なんかそんなイメージを持ちました。ね、お茶さんがやりたい夢みたいなところは、
うん、もうおっしゃる通りで、もうそんな感じで私はイメージしているところです。
お茶さんってね、すごいスケールが大きいんですよね。
なんか体は小さいんですけどね。
うわ、もう本当小柄でね、可愛らしいんです。後で写真アップしときますけど、ちょっとオンラインだとこう、なんだろう、可愛らしさが私がこう手前に写って写真撮ればいいのかもしれないちょっと話がずれてしまいましたが、じゃあちょっとこの番組をこう聞いているリスナーさんも、お おささんのこうちょっと活動を通じてこうちょっと勇気が出ないとか行動に移せないっていう方もいるかもしれないんですけど、そんな方にお茶さんがこう届けたいメッセージみたいなのってありますか？
そうですね、まあ、私もですね、まあ、既婚いくさを抱えてたっていう頃はですね、はい、相手にうまく伝わらないっていうことが続くうちにですね、自分を信じることができなくなって、まあ、自暴自棄になったりとか、あと自己肯定感も低くなっていたんですね、ただ難聴をカミングアウトすることにも長い間ためらいがありましたけれども、でもその時に気づいたっていうのが、助けが必要な時っていうのは、信頼できる誰かに頼ってもいいと思ってるんです。で、全てをね、なかなかすぐにはさらけ出すことはできないと思うんですけれども、ちょっと困ってるんだっていうことをね、声を上げていくことで関係性って変わっていくってことが私も経験してから気づいたことなんですよ。なので一歩ずつで大丈夫です。で、行動できた自分とかをそのちゃんと褒めてあげながら励ましながら進んであげてほしいんですよね。で、もうこれはもう聞こえる聞こえないに関わらず、その足りない自分っていうのをやっぱ見つけてしまいがちだと思うんですけど、その足りない部分も含めて自分なんですよね。
そうですね。
だからその足りなさっていうのを何かその言葉で表現とかできた時に、他の誰かがね認めてくれたり共感してくれて、そこに自分らしい持ち味っていうのが生まれてくると思うんです。その味があるからこそ人とのつながりを広がっていくんだなっていうふうに、やっぱり経験することで私も感じ取ったことなので、そこをね、なんか、できないっていう思いにね、こう、呪いをかけてしまうんじゃなくって、少しずつできることから一歩ずつ、この目標に向かってこう進んでいってほしいなっていうふうに思ってます。
なんかじゃあ、その足りなさがあるこそ、そこをこう開示していって、聞けば人と人とこうつながったり、こう誰かの心に何か届けられたりみたいな、そんな感じですかね。
そうですね。あれも自分を開かないと相手も開かないというところもありますので、誰でも彼でもってわけではないですけど、最初はやはりね、信頼のおけるお友達であったり親友であったり、そういう方をですね、最初、お話ししてみて、そこから自分が何ができるかっていうところを、作者に進んでいっていくと、自分の目標っていうのに少しずつ達成していくんじゃないのかなっていうふうに感じています。
はい、ちょっと今感動しております。
どうしようどうしよう。
本当にちょっと過去の自分に今のお茶さんの言葉をちょっと届けたいなって思いました。はい、そしたら最後に、なんか告知とか、なんかイベントとか、過去のイベントでも構わないんですけど、そういった活動があればご紹介お願いします。
はい、ですね、これちょっと恥ずかしながらここで言っちゃっていいのかどうかってところなんですけど、
なんだろう、
同じラジオのパーソナリティになりたいなっていうような夢が以前からありまして、まだちょっと説明会は日時決まってないんですけれども、一応応募はいたしました。
夢の種ですか。はい、嬉しい。一人ゲットしそうできそうです。今、はい、PA の聖子さんも、もうカモンみたいな感じ。
やっぱり私の子供の頃の憧れの職業がアナウンサーだったんですね。アナウンサーになりたかったんですけど、やっぱりちょっと、足りない自分がいろいろあったりでなれなかったっていうのもあったので、そこがもうこの夢の種のパーソナリティでちょっとやりたかったことに近づけるんじゃないかっていうところが、もうサーコン の説明を聞いた時にもう胸が躍りまして、もうその日は夜眠れなかった。
すごい
だったんですよ。
はい、
なのでそこもそうですし、過去のイベントとしてですね、京都の筆談カフェっていうところがあるんですけど、お名前が筆談屋さんっていうところなんですね。 はい、そこで今年もう6月の話なんですけど、中途失調難聴者さんための限定で、セルフラブワークショップを開催しました、はい、でびっくりしたことにそんなに集まらないだろうと思ったのが、うん、いきなり世代層が いろんな人が7名集まっていただきまして、そこに、悩みを分かち合いながら、まあ、自分らしさを取り戻すというところを皆さん見つけていただいて、はい、今後もなんか開催してほしいというご依頼がありまして、そこもまあ今後筆談屋さんを通じてまたイベントをしていく予定です。
すごい、もうどんどんお茶さんから目が離せないですね。
もうありがとうございます。
ラジオパーソナリティ もう口に出したらもう夢は叶ったも同然です。すごい楽しいので、ぜひチャレンジして、はい、一緒に盛り上げていきましょう。
はい、ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。じゃあお茶さんの活動はなんか SNS とかは Facebook とか、はい、インスタとかですかね。
はい、大丈夫です。
あ、じゃあその今後のイベントも後で私の番組ホームページに、URL 記載しておきますので、皆さんお茶さんの行動要チェックです。
はい、ありがとうございます。
はい、そうですね、それではこの後はエンディングに移っていきたいと思います。
夢の種。
はい、ではお茶さん、今日はいかがでしたでしょうか。
すんごいなんかあっという間の時間で、うん、もう本当に楽しかったです、うん、こんなにラジオに出演することって楽しいのかって思うくらい、はい、最初ドキドキしてたんですけど、はいはい、もう終わっちゃうのかって寂しいところですけど。
本当ですか。はい、じゃあお茶さんの番組に私も呼んでください。
はい、こちらこそまたサーポも呼んでください。
あ、もうぜひもう何回も呼んで呼び合ってみたいな。
はい、よろしくお願いします。盛り上がっ楽しかったです。
はい、ありがとうございます。なんかお茶さんのそのなんて言うんでしょう、すごく良さっていうのが声で伝えるっていう良さもすごくなんかいいなって思いました。
ありがとうございます。
はい、じゃあそうですね、また楽しみは次回にとっておきまして。はい、はい、今日はお茶さんどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、では今日のゲストのお茶さんのお話、皆さんいかがでしたでしょうか。こう聞こえにくさをこうただのハンディとして捉えるのではなく、こう伝えるという行動を通してこう社会とつながって、かつそれをこう育てていくっていう、なんかその当事者としてお茶さんがこう活動しているっていうところが、私なんかすごくこう勇気と希望がをもらいました。はい、で誰かにこう理解してほしい時ってこうついなんか分かってよっていうような気持ちに思ってしまうんですけれども、なんかそれもこう自分のなんでこう分かってよって思うのかとか、なんかその自分の言葉で伝えるっていうところがこうもしかしたらその少しでもこう世界とか世の中を変えていけるのかなっていうふうにお茶さんのお話を聞いて思いました。そしてこう何よりこう自分らしく生きるってこう完璧じゃなくってよくて、こう足りない状態でもこう弱さを認めて、まあ、それも含めてそのままの自分でいいんだよとか、その自分をこう受け入れていくとか、自分に許可するみたいな、なんかそんな風に思える時間でした。なんかこうそういう弱さも含めて自分のそれをこう強みとして変えていく、まあ、なんか強その自分の強みをこう生かして生きるってもしかしたら最強なんじゃないかなっていう風なイメージも持ちました。なのでますます今後のお茶さんの活動がから目が離せなくなっております。はい、では今日のお話がどこかで聞いてくださっているあなたの新しい一歩のヒントになっていたら嬉しいです。あなたがあなたを大切にできる一日になりますように。 またここでお会いしましょう。パーソナリティのサーポンこと澤谷優子でした。